どうもこんばんは、軍曹です。今回はガテリア号について語っているんですが、収録したのが6月11日で、配信する予定だったのはその翌日か翌々日だったんですが、私のちょっとプライベートの方でちょっと忙しくなりまして、編集する余裕がなくてですね、ちょっとイベント終了後の配信となってしまいました。参加していただいた、リマンさんとしんちゃんさんと、そしてリスナーさんの、皆様にちょっと改めてお詫び申し上げたいなと思います。大変申し訳ございませんでした。終わってしまった、イベントなんですけども、当時、こんなことを思ったということをね、ちょっと語っておりますので、よろしければ聞いていただければなと思います。それではどうぞ。DJ グーソーのドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。クレジットカードが出てきました。軍曹です。
はい、リンマオです。
うん、はい、聞いてくれる？
どこにあったんですか？
あのね、
わかった、当てる。
あ、はい、
多分洗濯したズボンポケット。
ブ
ー。
こたつの中。意外なところでしたね。
あれでしょう、なんかでこう家の中でクレジットカードの番号を入力して放っててたらなかったみたいな感じだったよね。
ストーリーはそうでした。が、
あ、ってことは違うんだ。
が、家の中じゃなかったんですよ。
はい、怖っ。どこ？
ない。なんか、まだ回答権あるけど。
うん。どっか外で買い物して、セルフレジで買い物して、そのまんまクレジットカードを抜かずに出てきてしまった。
すげえ間抜けだな、俺な。ではないですね。
違う。
うん。場所、行ってください、場所。
場所？
うん。
サウナ。
すげえな、それもまたな。正解はですね、会社の車の中です。
うん、なるほど。
だけど俺記憶なくてさ、
うん
う
ん、
どうしてそこでそうして落としたの的な。
で、
うん、
履歴は見たんですよね。資料履歴は一応。
あ、見てない。
カードの。見なさいよ。
そう、多分もう見れないと思うんだけど、うん、もう止まった後ですから。止めた後ですから。
いや、見れるでしょ。
見れるかね。
うん、
ちょっと後で見ますけどもね。
うんうん。
で、多分ね、今日でなくして丸1週間なんで、再発行お願いして丸1週間経つんで、そろそろね、新しいの来るかと思うんですけども、
もうでも見つかっても、もうそれはもう破棄するしかないんですよね。
そうですね、うん、
うんうん、
なのでとりあえずはというような感じですね。うん、
うん、
はい、というような感じなんですが、今回はですね、6月9日から始まりました海底探索ガテリア号についてちょっと語りたいなと思います。で、
はい、
でゲストさんをお招きしております。客員レギュラーのしんちゃんさんです。お願いします。
はい、こんばんは、しんちゃんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ここでようやっとね、レギュラーメンバーのリマさんとね、対面と。
あ、そうなんですよね。初めまして。
どうもどうも、はじめまして。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
お願いします。
リンマさんはしんちゃんさんの動画とかチェックは？
いやそれがね、私YouTube を黙って見るのが苦手っていう話してましたっけ？
してないですね。
なんかこう動画を黙って見るっていうのがすごい苦手で、
はいはい、
なんで、うん、ちょっと、まあ、たくさん配信してらっしゃって、あの確かウォウォでなんか初めて私がお便りを読んだ時から、
うん、
時と比べると今すごいなんか視聴者数がすごい増えてるっぽいみたいなのはなんとなくこうツイッター見てて思ってますけど、
うん、
はいはい、
うん、
ありがとうございます。
のはこう思ってました。
どうですか、あれから、あれからというかここ最近の視聴動位というか推移というか、
動画ですかね。
そうですね、
そうですね、登録者は思ったよりも伸びてない感じなんですけど、おかげさまで、やっぱり投稿させていただいた動画っていうのはやはり結構回数は上がっていってるなっていうのは実感させていただいてます、うん、はい、ありがとうございます。
いいですね、
はい、
はい、ということで、今回はこの3人でね、はい、お届けしたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、はい、リマさん振りをお願いします。
はい、海底探索ガテリア号もよろしく、ゆうき。
はい、本編です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで、ガテリア号ということなんですが、スタートが6月9日から、で、終わりが6月20日までということで、約2週間
ないぐらい。
そう、そうですね。
ね。はい。
はい、
ということですけども。なんかこういうイベント系でなんか短いですよね、思ったより。あのこの間のゾーマといい、
ゾーマもね短かったですよね、うん、そうですよね、
うん、まるまる2週間やってもいいような気もしますけどもね。
はいはいはい、
うん、で今回ちょっとね広場の方の情報を見ながらやっていきたいなと思います。で、はい、まず説明する前になんですが、お二人はプレイはされましたでしょうか。
やりました。
はい、やりました。
結構やりました。
私初日はすごいやったかな。
うんうん、はい、
けどその後はまあちょっと仕事が忙しかったりと、まあ、ちょっと他にやることがあって行けてないですけど、
カムロ町行ったりね。
で、そうそう、今日はカムロ町にいました
、はい、しんちゃんさんどうでしょうか。
あ、そうですね。僕も初日にルームメンに誘っていただいて、
はい、
行って、
うん、
で、それから、何回か、マッチング、普通にマッチングで何回か行って、まあ、今日もちょっと行ったんですけど、
うんうん
うん。まあ、後でいいかもしれないですけど、どこだったかな。装備は全部揃ったらいいですかね、ポイント的には。
あ、
うんうん、はい、はい、それぐらいはやった感じですかね。
うん、じゃ、はい、多分私よりはお二人の方が多くやってるかもしれないですね、
うん、うんうんうん、
私も初日にやって、で、あとちょっとゲームしてない日もあったんですけど、まあ今日もちょこっとやってっていうような感じですかね。トータルサブキャラ分も含めて10回やったかやってないかとか、そんぐらいですね。
うん、
あ、でも結構やってるな。
そうですね。
まあ、まずまずどっこいっていうな感じですね。
うんうん、
はい。ということで、ちょっとね、説明をね、ちょっとしていきますけども。
はい。
はい、広場を見ながらちょっと行きますね。
はい。
で、開催日程は先ほどお話ししました、20日まで。で、イベント内容なんですが、ちょっとこれ、最初私読みますけども。海底探索ガテリア号は期間限定で開催される協力型コンテンツです。海底で故障した潜水艇ガテリア号を修理するため20人で協力しながらパーツを集めていきましょう。参加受付、 港町レンドア南にやってきた学者コルチョが海底探査に協力してくれる冒険者を探しています。話を聞いて海底探査にチャレンジしましょう。ガテリア号を修理するためのパーツを集めよう。自分の頭上に表示されるアイコンを頼りに担当するパーツを集めて決まった場所に納品するということですね。
はい。
参加者のみんなに協力し、すべてのパーツを集めることができればガテリア号は修理されるぞということですね。うん。まず故障ありきなんですね、このガテリア号というのはね。
そうですね。
ああ。なんか、
はい。はい。
どうぞ。
いや、上の導入漫画のところ、あると思うんですけど、広場の紹介のところに導入漫画っていうところが。
はい。
そこでは、もしかしたら、故障したときはそういう修理があるかも、みたいな振りにはなってるんですけども、まあ、イベント上はもういきなり修理から入るような感じですね。
うん。
うん。
結構ね、危ないスタートから始まるっていうかね。
はいはいはい。
直してからね、こう、潜りましょうよ的な感じで思ったりもしますけども。あとは、
う
ん。もうちょっと別な接点もあったような気もしないでもないけども、みたいなね。正直ありますけどもね。
そうですね。
うん。はい。まあ、そうですね。はい。で、お宝を最終的にはね、お宝を積み込んで脱出しようということで、ガテリア号が修理されると、周囲にたくさんのお宝が現れぞ。できるだけお宝を拾い集め、制限時間内にガテリア号に戻ろうというものですね。
はい。
遊び方のポイントということで、最初のところ、リンマさんお願いします。
ごめんなさい、どこですか？
最初の遊び方のポイントの最初のところですね。
はい、遊び方のポイントです。エナジーとエールを使いこなそう。
うん。
パーツを拾うと頭上に表示される、エナジーのゲージが減り始めます。うん。エナジーがなくなると一定時間動けなくなってしまいます。
うん。
はい。で、エナジーが減っている人を見かけたらエールを吸ってあげます。で、エナジーがエールをするとエナジーが回復する仕様です。
はい、ということですけども、まあこれこっちはね、まあ、エナジーっていうね言葉になってますけど、まあ酸素的なことですよねこれね、なんかね、
うんうん、
味方
そんな感じですよね、
ね、
うんうん、
でなんか気合かなんかでこう酸素が回復するぞ的な解釈でもいいのかもしれないですね。
うん、
うん、はい。じゃあ次のところしんちゃんさんお願いします。
探索に、便利なアイテムを手に入れよう。海底には様々な、アイテムが落ちているので拾って活用しよう。味方全員に効果のあるアイテムもあるぞ。
はい、はい、ということですね。味方全員に効果のアイテム、効果のあるアイテムというのは何でしょうか？
途中で出てくる宝箱ここがそうだったと思います。
うんうん、
はい、
はい、
みんなの足が速くなるとかそういったやつでしたよね、確か。
あ、そうですね、
ね、
うん、はい。で、回復もするみたいなことをどこかに書いてたような気がします。
ああ、なるほど。お、
はい
はい。で、次私読みますけども、
はい。
スタンゾーンで危険な海底生物を追い払え。画面が黄色くなったら危険な海底生物が近づいてきている合図だ。襲ってくる生物はスタンゾーンで追い払おうということですね。
はい、
うん。
で、まあサメがいるんですね。サメっぽいやつが。
そうですね。アビサルシャークですかね。
そうですね、ええ、
はい。
アビサルって何って話ですけどね。
何ですね、何でしょうね。
ね、うん。
はい、
ということなんですけども、これはまあ、まあ、スタンガンのちょっとでかい版というか、こう、範囲版みたいなやつでね、撃退することができるということで、なんか近づいてくると、なんか、ピコンピコンってなんか言いますよね。プリズラの時の、警戒音。
ああ、そう。
ね、
で、はいはいはい。
ね、うん。はい。 で、いうことなんですが、まあ、大まかな流れはそんなとこかな。
そうですね。で、ちょっと感想とか言ってみていいですか。
はい、あ、どうぞ。はい。ここまで。
これ、最初、まあ、始めるときに学者のコルチョさんが、どんな感じか説明しますよ、プレイのルールとかって教えてくれるんですけど、
はい。
いざ始めてみると、うん、なんかちょっと結構勝手が最初始めた時分かりにくくて、
うん、はい、
なんか初見でやった時すぐ全滅なんかタイムアップとかってなっちゃった記憶があるんですけど、皆さんどうでした？
私は最初はルールが半分も分かんなかったんですよ。
で、はいはいはい、
とりあえずまあ流れるままに動くかって言って動いたらフレンド1になってて、まあ、すぐリマーさんに抜かれましたけど、で次2回目3回目ぐらいにそのタイムアップ系が起きたかなっていうような感じで、
うんうんうん、そうなんですね。
結局タイムアップって部品拾い全部拾い集めれなかったらそうなる感じですよね。確かね。
そうですね。
ね、うん。私はそんな感じでしたね。
うん。うん、私はあれなん、どういう質問でしたっけ？
そうです。最初難しかったんで、すぐタイムアップで失敗ってなっちゃったんですけど、皆さんどうだったかなと。
私もでも最初。なんかこういろいろ説明を受けてうんうんうんうんうんうんって聞いてたけど、なんか実際やってみたらなんかいやちょっとそれ説明されてない、聞いてないよみたいな
そうですよね、
音が多くて、はいはい、待ってこれどこ見たらいいのみたいな、どこ持っていくのみたいな、
はいはいはいは
い、っていうのがまあもう私も半分も多分理解できてなかったんじゃないかな。でもなんやかんやで紹介はいけたんですよ、多分周りの人が理解してる。
はいはいはい、うん、
でまあ、2、3回ぐらいやって要領つかんでやっとって感じですね、
うんうんうん、
3人ともそんな感じだったら多分多くの人はそうでしょうね。
そうですよ ね、
ね、
う
ん、みんなだって分かんない分かんないって言ってたもん、
うん、あとそうですね、
はいはい、
感想なんか20人いるのかどうなのかなっていうちょっと疑いが勝手にあるっていう感じ。
いるってのは必要かどうかってことですか？
うん、そうだし、これみんな、うん、今20人でみんな動いてんのかなっていうような。俺の勝手なあれなんですけどね。
いや、そうなんですよ。まあ、その20人ってとこなんですけど、
はい、
まず、20人で遊べるのかなと思ったんですよ。例えば20人集まって、
うん、
4人パーティーじゃないですか。だから 5チームで一斉に集まって遊べるもんなんかなって最初思ってたんで、
う
ん
う
ん、
はい、
そこがちょっと違ったのがまずちょっとショックというかあれっていうポイントでしたね。マッチングだけなんだっていうのがちょっとショック、マッチングじゃないと20人集まらないっていうちょっと仕組みがちょっとショックだったなっていうのが、
は
あ、
うん、
はい。
だから、まあ、行きたい人は4人までしか一緒に行けないってことよね。
そうですよね。なんかそれ20人がみんなで行けるのかなって思ってたんですよ、最初始まるとき。
そう
ですよね。うんうん。
なんですけど、結局一緒に行けるのはそのパーティー組んだ4人とじゃないと、うまく、せーのって言ってマッチングすることはあるかもしれないんですけど。
はいはい。
はいはい。20人で一緒にチーム組んで、一緒にはできないっていうのがちょっと最初ショックだったっていうのが感想でありますけどね。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
ああ、実際違うということですね。ああ、それ私今知りました
よ。ああ、そうなんですよ、うんうん、4人じゃないといけないっていうのが。
なるほどですね。あ
っていうのと、先ほどの軍曹さんがおっしゃってた、うん、
はい、
20人いるのかっていうのの、まあ、ちょっと関わると思うんですけど、
はい、
なんか ちょっと聞くところによると動かしてても動かしてなくても、
はい、
そんなに最終のポイントが大きく変わらないっていうのがあるようで、なんかどうも、うん、もしかしたら中には放置 してる、うん、ちょっとそういうプレーはやめてもらいたいんですけど、放置キャラみたいな感じでプレーしてる人も中にはいてるのじゃないかなっていうのはちょっと懸念してるところなんですけど、うん、
可能性はありますね、確かにね、
はい、うん、はい、
あの報酬だけもらえればいいや的なね。
いや、そうなんですよ、そうしちゃうとちょっとあのハイスコアというかそういうところが狙っていけなかったりするんで、ちょっとそういうプレーをされてる方がいらっしゃるとちょっと残念だなとは思っちゃうんですけど、うん、はい、うんうんうん、
そうですね、
はい、
うん、はい、リンマさんどうでしょうか、他。
他そうだな、2,3 回プレイしてなんとなくゲームの流れがつかめたところで、こうちょっとどうやったらポイント取れるかっていうのをやっていく間にちょっと思ったことなんですけど、
はい、
なんかそのパーツ拾って修理してお宝拾って出るっていう、まあ、なんかよくあるゲームの流れで、なんかまあやってることはまあ面白いかなとは思うんですけど、
うん、
なんか他のパーティーが全然見えないじゃないですか、なんか、うん、もう左下のマップでしか他の人がどこにいるのかっていうのが全然わかんないし、
うん、
なんかネジ担当の人がどこにいるのか、歯車担当の人がどこにいるのかとかってすごいあの分かりづらいじゃないですか、ピンの色でしかわかんないみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそれでなんか自分どこに行ったらいいかなとかちょっと分かりづらいのと、うん、
はい、
あと例えばですけど、あ、歯車全然足りないじゃん、だけどマップ上に歯車全然ないっていう時、つまり誰かが歯車をたくさん抱えてるんですよ、
はい、うんうん、
っていう時になんか誰が抱えているのかっていうのをなんか知りたくて、
うん、
はいはいはいはい、
その人が例えば死んじゃったりとかしてたら、
うん、
そこに助けに優先的に行かないといけないじゃないですか、
うんうん、
だけどあのヘルプっていうのがマップにいっぱい出てたりしたらどれがどの人かっていうのが分かんないから、
ですよね、
結局誰を助ければいいのみたいになっちゃって、
うん、
っていうなんか命の選別ができないみたいなっていうのがすごいモヤモヤしましたね、
うんうん、
で もう一個、もうこれ最後めちゃくちゃ直してほしいんですけど、
はい、
パーツを納品するじゃないですか。
はい。
それが確か、何ボタンやったっけ ?X ボタン、あの上のボタンやったと思うんですけど、プレステで言うと三角ボタンやったと思うんですけど、
うん、
なんですけど、あの、トリニティの、
うん、
あの、取ったジュエルを納品するボタンが、
うん、
あー、
R2 で、
うん、
これは、ガテリアでいうスタンガン打つやつなんですよ、うん、
はい、
めっちゃ間違えるんですよこれ
ほうほう、
納品しようと思って R2 押したらそんないないのにバーンってやっちゃってやっちまったって、
放電ね、普通の、
そうそうこれは本当になんでそうしたって思う、もうもうハモと思いながらやってます
ね、磨けますよね、納品箇所でバリバリって
そうそう、いや実際ね、私以外もやってる人いて、
はいはいはい、
そう、もうそれを目撃しちゃってでしょみたいな
あ、
はい、こんな感じで
確かにそうですね、ちょっとね、あの一定のところに持ってくっていうところはトリニティとダブってる部分あるんで、イメージ重なる部分があるんで、そこはちょっとね誤解しちゃうっていう部分はありますよね、うんうんうんうん、
ね、そう、同じ納品だからね、
そうですね、うんうんうん、うん、まあね、今期ではちょっとそこ改善はね難しいかもしれないんで、次なのかなって思いますけどもね、
うん、
うん、
そうですね、
うん、しんちゃんさんもう一声何かありますか。あ、
そうですね、まあちょっとちらっと攻略ポイントみたいなのがご紹介できたらなと思うんですけど、
はい、
結構納品が終わった後ボーナスタイムみたいなんで、あのジュエルが拾える時間が出ると思うんですけど、
うんうん、
あれやっぱりマップを見ながら、みんなが今どの辺にいてるかっていうのを見ながら、あれ集まっちゃうと結局取り合いになっちゃって、 うん、うまく取れなかったりするんで、
うん、
これちょっとみんながどの辺にいてるかっていうのを見ながら分散して取ると効率よく取られたりするのかなっていうのと、
うん、
あとやっぱりそのマップのやっぱり皆さんやっぱりどうしても中央に寄りがちなんで、
はい、
北側とかあと南側が少しなんか隔離されてるようなエリアがあるんで、あの辺りとかをうまく使ったら効率よくできるのかなっていうのと、
うん、
あと最後の宝箱を集める時間あるじゃないですか、修理が終わって最後の、
はい、
あそこって、まあ、最初やり始めた時って皆さんそうだと思うんですけど、
はい、
もうみんな一斉に取り始めるんですよ、まあ、当然なんですけど、
うんうんはい、
すると一気に、酸素というかあれエナジーでしたっけ、あれが減り始めて、はいうん、エールもできなくなるんですよね、あれ持ってると、
は
い
うん、
だから一気にみんながもうエールもできないし一気にエナジー減っていっちゃうんで、
うん、
でもうやっぱり宝箱取りたくなるんで取ってっちゃうと船にすら到達できずに置いてけぼりみたいな状態になっちゃうんで、
はい、
あれなんかうまくやるとだんだん分かってきたんですけど、やっぱりエールに徹する人っていうのと分担してうまくできると、
うんうん、
持って帰れる人を応援しながら、うん、いっぱい拾ってもらって、
うん、
最後ゴールするっていうやり方ができるなっていうのはちょっと やってみて思いましたね、
うん、私やってても実際ね、いらっしゃいましたもん、白茶でエールするんでもうやっちゃって集めちゃってくださいみたいな感じで呼びかけてる、
はいはいはいはい、
うんうん、
いいね、
そういう方いらっしゃいましたね、
うん、そういう方いらっしゃると助かりましたよね、
そうですね、うんうん、
あとはね、はい、なんかこれもちょっとブログで見た情報なんですけど、
はい、
なんかマップの南側に宝箱も数字が書いてて数が1個拾うと2個3個って拾えたりすると思うんですけど、
うん、
なんか南側の方に、はい、10個が固まってる 1個取ると10個ゲットできる宝箱が、うん、なんか南側のところに2箇所と、
はい、
なんか5個入りのやつが1箇所どうもあるみたいなんで、
はい、
多分そういうところを拾ってもらいながら帰り道にどっちかがエールしながらうまく帰れたらちょっと高ポイントを狙えたりするんじゃないかなとかっていうのはちょっとまだ試したことないんですけど、
うんうんうん、
ちょっとそういうのが高得点狙えるポイントかなっていうのはちょっと思いました。
なるほど、ああいいですね、
はい、
うんうんうん、といったところですかね、
はい
はい、最後私から一つなんですけど、宝箱を最後集めるということで、中身あってほしいなっていう、
あ、
宝箱を集めたわけですから、
はい、
確かに、
だって取りに行った時そうかな、あ、取りにちょっと違うか、
うん、
うん、たくさん集めました、ちょっとみんなで山分けしましょう的な感じで、うん、まあそうですね、それこそ福引券入ってまし、全部で、
うん、
100枚手に入りました、それをまあみんなでこう分散してやりましょうとか、まあ、小さなメダル、まあ、別にいらないっていう人いるかもしれないけども、メダルとか、
うん、
うん、でその宝箱の中身ロマンをちょっとあってもよかったんじゃないかな、
そうですね、確かにそうですね、
確かに
トリニティもそのおっしゃる通りね、うん、最後トマトの種とかね、なんかもらえたりするんで、
うん、
そういうのがあるとよりね、皆さん参加したくなりますもんね、
うん、
うん、
なるほど、
だってそこにロマンがあるでしょ、探索って、
はいはいはい、はい、確かに、ね、確かにそうです
探索なんかお宝探しに出たんじゃなかったのみたいな、
そうそうそうそう、
ね
え、うん、でね、まあちょっとね、うんうんうん、まあ、元気玉とかがおっつようなね、まあ、今だと何経験値の書とかでもいいと思うし、
うん
うん
うん、
だってこのさ導入漫画でさ金がないとかっつう話もあるわけでしょ、
はい、そうですね、
うん、金目のものが入っててもいいんじゃないの的なね
お金が欲しくて乗り込んだ船なのに修理して出てくる
でね、うん、 まあ、ね、ちょっと、まあ、そう思ったわけですよ。そもそも的なね、話ですけどもね。
はいはいはい。欲しかったですね。はい、
ね。じゃあ、最後にですね、トータルスコア報酬がありますので、ちょっとそれをご紹介していきます。
はい。
10万ポイント福引券10個。20万ポイントでダイバーシューズ、ダイバーグローブ。30万ポイントでダイバーレギンス、ダイバートップ。40万ポイントで超元気玉2個。60万ポイントでダイバーゴーグル。90万ポイントで無道カード。120万ポイントでメタル迷宮招待券。150万ポイントで福引券30個。180万ゴールドで夢のアクセサリー箱2、2個。230万ゴールドで黄金の花びらとなっております。期限短いのでね、ちょっと早めにやった方がちょっとね、いいかなーなんて思いますよね。はい。ということで、できたらちょっとお早めにということです。
はい。
はい。以上、ガテリア号についてお話ししました。はい、続いてお便りのコーナーです。
はい。
はい。今回はですね、ちょっとね、分担して読みたいなと思います。で、まずは私からいきますね。はい。まずは、奮闘さんからいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ちょっとたくさんいただいてましたので、抜粋にて、よろしくお願いします。ウォーク話、一定のレベルが上がっちゃうと強くなるわけでなく、コストのかかる心を装備できやすくなるだけのものになってしまうため、あまり強くなってる感じは知らないのですよね。それなりに強いやつと戦わないと強い心も手に入らないので少ししんどいかも。もう一ついきますか。ホコロエア一部もストーリーで表示されている推奨レベルとモンスターの強さがあんまり一致してない気もします。特定構成の職業でそのレベルに達して初めてスタートラインのようになっているので、最近敬遠気味になってます。かっこオート戦闘で勝てない強いやつは面倒でやってないというのもありますということですね。はい。まあ、ちょっとここは私とリンマーさんで話していきたいなと思うんですけども、なんだっけ、ヘルクラウダーだっけ、
はいはい、
あの金色の、
あ、緑かな、ここ、ああ心は緑やけど見た目は黄色やな、
ちょっとややこしいけどもね、うん、おあれ勝てない、
あ結構もう3ターンぐらいで多分ヘルクラウダーを落とすぐらいでいかないと難しいと思いますね。
ああそうなんだ。ああ、うん。だから結構そこ、うん。だそこにちょっと俺今ぶつかってるからそういう意味で分かるなっていう。ところだし、あとこの推奨レベルとモンスターの強さがあんまり一致してないっていうのは多分竜王のことですかねこれね。
竜王って今いくつですっけ、上級職で？
なんだっけ、55だったかな。50だったかな、多
分55だった気がする。
だっけ、
多分怖いよね。竜王の方が強いよね、多分。60とかじゃないかな。60か65か分かんないけど。
結構、うん。自分はちょっと竜王でそれ感じたね。もっとこれ上でしょって思いながらね。やって
ね、なんかメガモンはさ、いや、ちょっとそのレベルじゃきついんじゃないのって思うけど、一方でストーリーとかはさ、ね、推奨レベル73とか書いてあるけど、なんか60でもいけるじゃんみたいな。
まあ逆の話だよね、
うん、そうそうそうっていうのもあるから、まあ、当てにならないっていうのはまあこういうことですよね多分。
もうちょっとこう考えてほしいなってね思うけどもね。
ね、なんかレベルの話じゃないもんね、そもそもね。
そうですね。はい。ということで。
まあね、わかりますって話ですね。
そうですね。はい。ということで、ふんとさん、ありがとうございました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、続きましてトヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ちょっと連続していきます。第261回拝聴。ゾーマイベントは声付きになったため、バージョン5が入ってないとプレイできない仕様なので、ガテリア号のように体験版で多くの人に向けてアピールできないのが残念。残念ついでにルビス様にも声をつけてほしかったなということと、それにしても大の大冒険のコラボ来ませんね。ソーラは何度かあったのに、久しぶりにリンマーさんの大の感想も来たいな。コラボといえばドラクエ10とリアル異業種との寿司とかメガネとかコンビニとか、あれは時事点ネタとは言えないのかなということでいただいておりました。うん、
はい、
まあルビス様意外と声つくんじゃないかと思いきやないっていうね。
うん、
うん、そうでしたね。
うん、多分考えてなかったんじゃないですか最初から。あの大塚さんの方にちょっと気持ちがいって。
そうですよね。
うん、ってちょっと思ったりもしましたけどもね。
うんうんうん
うん、で、それから大の大冒険のコラボも来てませんということで、あの、うん、番組、あの大の大冒険の方ね、
うん、
うん、そこチャンスだったんじゃないかなって思ったんですけどもね、やるならば。
どこ番組
だから、あれ10月にスタートしたでしょ。
うんうん
うん、そこに合わせてこうイベントとか、
あ、アニメ開始みたいな感じで、
そう、
うん、
そこにチャンスあったかと思うんですけど、うん、
やんなこれだけやらないってことはなんか理由があるのかなってちょっと思っちゃいますよね。
大人の事情ですかね。
ねえ、うん、全然ですもんね。
かたやあれですよ、とうとうあの傘が出ましたよ、あのグッズで。うちらのあの CM の声が届いたわけですよ。
そうですよ、ね、
わかんないけど。
ディープリルフールかなっていう。
ねえ、
うん、ね、
あの剣があれだよね、アバン先生の持ってた剣モデルでね。
うん、
うん、ちゃんとモデルさんはね、アバンストラッシュの格好してさ、
はいはい、
やや前かがみな感じでね、肩を構えてましたけど。ね、そっちはちゃんとなってるんですけど、ね、ドラクエ10ではいつやるのっていう話ですけどね。
うん、うん、
で、それからリンマーさんの大の感想も聞きたいなということなんですけども、
うん、
うん、
うん、あのね、アニメの方がもう少しすれば半分いくんですよ。
あ、まだ半分なんですね。
まだ半分いってないです。もうちょいで半分なんで、そこあたりでちょっと回を設けて振り返りも兼ねて聞こうかななんてね、ちょっと思いましたね。
もう今日もね、うん、リアルで見ましたよ。
今日土曜日ですからね。
うん、そう、うん、で、あれですよね、昔の、
うん、
あ、もうとっくに過ぎてますもんね。
もう、はい、無事に。あの昔みたいに、あの、関口博士が割って入ることもなく、あの、はい。しんちゃんさん、わかるよね、このね。昔の。
いや、僕ね、関口博士が割って入ったところとわからない。
あ、そうですか。ああ、なるほど。はい、あの、昔のやつは、その TBS の、
はいはいはい、
放送改編で、あの、関口博士のゴールデンタイムのあれ入ったんですよ。あの、後のフレンドパークとかね、そういう。
はいはいはいはい。はい、あ、なるほど。
そういうこともあったんですけど、今回は何もなく無事に、はい、関口博士はもう静かにあの日曜日の方でね、はい、やってるわけですけどね、
はい、
うん、なので、もう少ししたらちょっと会を設けてリンマーさんからちょっとお話を聞きたいなってね思いますんで、うん、あの私前もちらっと言いましたけど、あのポップ目線でも見てくださいねって
うんうんうん
言ってますけども、
いや、なんだろうな、私今のところあんまりポップ好きじゃないから。
ほう
どうなんでしょう、僕あれなんですよ、単行本最後まで読んだことあるので、
はいはい、わかります。
軍曹さんがそうなん言ってることわかるんですけど、うん、逆にリンマオさんの今の感想が正解のような気もするんですけど、最後まで見れば、
ああ、
はい、そんな気がするんですけど、
まあ、確かにそう、うん、彼のこう成長度合いで言えばまだ序盤な感じもするから、そうかもしれない
ですよね。
うんうん、まあ、こっからってことですね。
うん。
うん。お
ー。はい。ということで、ちょっと、後に伺います。はい。はい、それから、ケンケンマルさんからいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
262回拝聴。ドラクエ35周年特番はある程度予想はしていたものの、発売日もプラットフォームも発表できない内容、発表できない残念な内容でした。カミュ&マヤのスピンオフ、最初の発表から3年も経っていたのですね。次回になると思いますが、大の大冒険スクショ4枚だけ問題についてどうか何卒よろしくゆき、ということでね、はい、いただいておりました。まあ、これね、ちょっとこの間お話しさせていただきましたけども、大丈夫かというのはね、いうとこですけども、まあ、21年発売ですからね、発売するチャンスとすればあとクリスマス商戦だと思うんですけど、
いっかないね、
うん、
うんうんうん、
あと半年しかないのにスクショ4枚で大丈夫なのかというね、うん、まあケンケンマさんのおっしゃる通り、本当はあの時点で発売日とプラットフォームと、あとまあざっくりなゲームシステム、
うん、
うん、があってもよかったなと本当に思いますけどね、
うんうん、
ちょっと続報を待つしかないですね。
そうですね、
はい、ということで、待ちましょう。
はい、
はい、続きましてトヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとたくさんいただいてましたので、ちょっと抜粋させてください。はい。35周年記念特番会拝聴。いろんなタイトルが発表され、そこから考察や推測がされている動画などを見て楽しんでいます。古参者としては延期とか昔からの形式と同様、今回はタイトルだけってのもある意味らしさがあって納得はできるのですが、とはいえ世界に向けての配信って形だったので、海外視聴者や若い人にはどう映ったのか気になります。ちなみに自分もツイッターでフォローしている海外の人に DM で聞いてみたら、10の海外展開を期待していたのがオフライン版の発表でがっかりだったとのこと。12は堀井さん的にかなり挑戦的な作品になりそう。というところまで。で、はい、すいません。
はい。
これちょっと貴重な、ね、
うんうん、
意見というか声がありましたね。海外の人はがっかりだったと、うん、
ですね、
うん、あ、確かにね、海外展開の可能性というか予想もね、できましたね。
あれとね、特番自体が同時配信なんでしたっけ。
そうです、はい、
そうですよね、
ええ、
だから、まあ、期待してたっていうところがやっぱなかったっていうがっかりにつながるんですかね。
うん、
うん、
なのでその世界同時配信した理由って多分、まあ、12が世界同時発売だからっていうことなんでしょうね。そうっすね。まあね、まあ、ちょっとね、少し前まであの中華版のドラクエ10もありましたけども、
はいはいはい、
うん、あのね、欧米版とかあってもいいのかななんてね、確かに思いましたね。まあ可能性はね、今後もあるかと思いますんで、ちょっとそこも待つしかないっていうような感じなんですかね。
そうですね、
うん、
なくはないと思うけどね。
うん、そうですよね。 はい、ということでありがとうございました。はい、続きましてしんちゃんさんからいただいておりまして、ちょっと生の声ということでね、
はい、
いただき、ご案内いただければと思うんですが、
じゃあ読ませていただいたらよろしいですか。
はい、しんちゃんさん、言葉で普通にいいですよ。
はい、わかりました。
はい、
しんちゃんさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらが言う言葉ですからね。ありがとうございます。俺と二番さんが言うことですからね。はい、
あ、そうです。
はい、
す
いません。どうぞ。はい
はい。ドラクエ12に関しては、情報が少なすぎて、正直感想はあまりなかったですね。はい、タイトルロゴの最後の縦線が、そっちかいと思ったぐらいで、思ったぐらいで。うん、それよりも、HD、2D のドラクエ3を見たときは、BGM も相まって、鳥肌が立ちました。うん、オリジナルストーリーなど追加があれば買うかも。ということです。
うん、はい、なんでこう印象強かったのはドラクエ3の方だったって感じですか。
そうですね。やっぱり10人も当然期待はしてたんですけど、ここにも書いてる通りちょっと情報が少なすぎて、あんまりそれ以上のあんまり感想って出てこなくて、いやこれ皆さんも思わなかったですか。このタイトルロゴ最後出てじゃないですか。10人いて、で最後縦線バーンって入るときにスペース的に右側にバーンって入ると思ったら
内側に来ましたよね。
あ、そうそう、内側に来てちょっとバランス悪かったって思ったんですよ。
わかりました。
次のなんか伏線っ子がなんかそういうのもあったりするんかなって、次もう一本縦入るとか、なんかそんなの思ったりして、
ちょっと書き順そうなのっていうのがねありましたよね、
ですよね、
書き順問題が生まれたっていうね。
そうなんです。だから10人の感想はちょっとそっちなんて思ったぐらいで、あとはナレーションというか声が渋いなって思ったぐらいですかね。
まあ俺もそっちかい路線の話したら、そのドラクエ3も今から作りますっていうのも俺も突っ込みましたけどね、今から書いてねいうね話してましたけどね。まあ、ね、続報を待つしかないですね。
そうですね。まあ3の話をしたら、
はい、
ちょっと途中でブブーって言われてたんであれでしたけど、1と2も作ってます、作りますみたいな感じのことを言ってて、だから、まあ、それをもう全部なんかまた新しくやっても楽しそうかな。でもなんか追加ストーリーとか何もないとちょっともう全部分かりきってるストーリーをもう一度やる形になるのもちょっと、それだったらなんか新作の方を買いたい、まあ、もしどちらか買うとかってなるんだったらってなるんで、なんか追加の部分があるとやっぱりここにも書いてるんですけど、ちょっと購入意欲が戻ってるかなっていうのが感想ですね。
まあ、あとちょっと深みのある設定を加えるとか、
はい、
追加のちょっとサブクエじゃないですけど、そういうのがちょこっとあってもいいのかなっていうような感じでしょうかね。
そうですね。
なるほどね。はい、待ちましょう
続報。はい、
はい、では次からリーマンさんお願いします。
はい、はい、続いてもふんとうさんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ドラクエ12は、本当に企画スタートしましたくらいのところのようなので、まだ何とも言えないので、出るの何年後で騎士はどれになるのか、ついに主人公喋るのかくらいかな。某 FF リメイクみたいなアクション要素の強いコマンド入力ではないみたいだけど、どうかな。トレジャーズになった紆余曲折は機会があれば聞いてみたいですね。不思議なダンジョンっぽいやつになるのかなとか思いました。多分全く違うんでしょうね。ドラクエの作品で消し消しが初めてのパズルということで、今までなかったのはちょっと意外だったかな。 全部読んでいいですか？
はい、
はい、ドラクエ3はスマホ版とか出たから正直この辺りのはもうないかなと思っていたので、HD2D でリメイクされることは正直びっくりしました。移植元はスーファミベースかファミコンベースになるのか新しい要素もあるのか気になるところ、
うん、
ドラクエ10オフライン版が出ることも正直びっくりしました。サブタイトル通りバージョン1の範囲だけみたいですが、メインストーリー以外もどこまで遊べるようになるのか気になります、うん、バージョン2以降もいつかは出るといいんですけど、
うん、
かっこ、見た目の第一印象がポケモン大パリメイクとか思ってごめんなさい。
はい、
次で最後ですね。
次で最後です、はい。
DQ10 バージョン6での PV 見て気になったのは、あの天使さんが9に出ていた人とか、最後のシーンが9でいうあの場所かっこ11の命の体重っぽくも見えたけどなど、ドラクエ9との関わりがあるのかと。 Wii U 版ここまで来たら最後まで行くのかなということで、たくさんいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
12なんですけど、なんかどっかで見たんですけど、なんかストーリーはもう完成してるっていう話は聞きましたね。噂ですけど。うん。
はいはいはい。
だからまあ まずある程度まず進んでるとは思うんですけども、ただやっぱりそうですね、何年後に出るのっていうね、話ですよね。
うん、
私は待てて2年かなとは思いますけど、
うん、
2人とも何年待てます？
私も2年かな。なんか番組中に2年って言ったような気がしなくもない、言わんかったっけな。2年、私も2年です。
はい、しんちゃんさん。
ね、2年はでももうだから、まあ、そうですよ、2年プレステ5では出ない、もしかしたら2年後とかだったら、うん、次世代機の可能性もありますもんね。
うん、
いやでも5はまだ、うん、
まだ現役ですかね。現役です。2年後ぐらいだったら
現役のはず。
うんうんうんうん、
スイッチが怪しいんですよ、 2年。
ああそうですよね。
うん、ってとこっすかね。
はいはいはい。
うん、何年でしょうか、それを踏まえて。
ああそうですね、まあ、いや出てほしいのはやっぱりもう来年ぐらいには出てほしいんですけど、その気持ち的には、
うんうん、早いことに越したことないですよ。
そうですよね、2年待てるかなっていう感想ですかね。
なるほどね。うん、
はい。
でそれからあのバージョン6、ね、天使出てきましたけども、
うんうん、まあ、
あの9と、ね、関わりどのぐらいあるのかとか、もあるのかないのか、あったらどのぐらいあるのかっていうところを皆さん気にしているようですね。
うん、
うん
うんうん、
まあ、そこでねつながりできたらおってなったりもしますけどもね。
で、うん、なんかつながってるところも多いですもんね、ナインとテンって。
まあそうですね、うん、うんうんうん、うっすらとはあるんですけどもね。
そうですよね、なんか、うん、あので電車でしたっけ、電車というか箱舟というか、
はい、
あれもナインに出てるんで、
出てましたね。うんうん、
はいはいはい、うん、なんか共通点が多くて、
なので、まあ、6でその辺がもうちょっと濃くなるのかどうなのかというようなところでしょうかね。
うんうんうん、うん、
まあそれもちょっとやってみてということで楽しみにしてましょう。
そうですね、
ね、はい。お便りは以上でございますね。最近も変わらずあのラーメン系のねハッシュタグもついてますけどもね、
はい。
番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ漢字魚魚と書きましてハッシュタグウオウオでお待ちしてますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、エンディングですけども、
はい、
そろそろ後期の情報会があっても DQ10TV、
うんうん、
ね、
そうですね。ね、同じ期か。
うん。だいたいペースでいうと7月上旬ですかね、後期始まるとなれば。
かな、7月7日ぐらいでしたっけ、
うん、
予定と。
大体そうですね。
うんうんうん、ああ、はいはいはい。
ってなれば、まあ、情報会やりますよっていうのは、まあ、来週、うん、再来週か、
うん。いつも2週間前ぐらいに来るんでしたっけ、
う
ん、
そうですね。
うんうんうん。
ってなれば、あの、20日週にやってもおかしくなさそうなっていうようなところですね。
そうですね。
うん。なのでね、ちょっと、そう、うん。まあ、楽しみにしたいところですね。
うんうん
うん、
うん、
はい、ということで、まあ DQ10TV やる場合はね、それにちょっと合わせてこちらもね情報会やりますんでね、ぜひ聞いていただければなと思います。はい、
楽しみですね。
ね、
うん、
うん、
楽しみです。
はい、それからですね、ちょっと15番勝負の宣伝軽く、しますけども、大好評龍が如く回が絶賛配信中ですので、聞いていただければなと思います。しんちゃんさんは龍が如くやったことありますか？
はい、いや、ね、実際プレイはちょっとしたことなくて、
はい、
あの主人公が桐生一馬でしたっけ、
はい、
とかあと芸能人に似てるなんかキャラクターが出ているとか、
はいはい、
最新作じゃないかもしれないけど、セブンでしたっけ、セブンが RPG になったとか、はい、なんかそれぐらいの情報は知ってるんですけど、実際ちょっとプレイしたことはないんですけど。
プレステ4はお持ちですか？は
い、いや、プレステ4持ってないんですよ。
持ってないですね。
あ、そうなんですよ。
なるほど。あ、
はい、
中古でもいいってどうですか、買ってみる
の。どうなんでしょうね。中古でちょっといくらぐらいの値段とかっていうのはちょっと全然わかんない。
2万ぐらいじゃないですかね。
ああ。
うん、2万ちょいぐらいかな。2万以下は私見たことないわ。
うん、2万台で、あの、プロってあるんですけど、
はいはいはい、はい。
プロじゃなくてもいいので、ね、
うん。
うん。自分はプロじゃないし。うん。
なんか、昔ってゲームをしたいってなると、
はい、
まあ、あ、まあ、スイッチ買ったり、まあ、というか、あのゲーム機買わないといけなかったんですけど、
はい、
まあ、今でもその機種というか、そのソフトによってはそうなんですけど、スチーム版とかで出たりするじゃないですか。
はい、
うん、
パソコンは持ってるんで、
うんうんうん、
だからスチーム版とかで出たりすると、あ、これちょっとやりたかったやつなんでっていうので買ったりすることはあるんですけど、
はい、
ちょっとそういうのもあって、
はい、
なんか最近そういう、まあ、プレステ5もそうなんですけど、
はい、
なんかそのゲーム機をもう発売したからすぐ買わなきゃっていう、なんかあんまり意欲が最近ちょっとないっていうのが正直なところですね。
あ、なるほど。
そうなんです。なんかスイッチはあの持ってるんですけど、
うんうん、
プレステはちょっと4、5、そうですね、買ってないです、ね、
買ってなくて、パソコンは持ってる、
ね、あ、そうですね、 ある程度はあの動くパソコン、
はい、
まあ、ゲームが軽くできるパソコンはあるんで、
うんうん、
はい、
あのスチーム版の龍が如くございますので、
あ、あるんですね、
はい、極みがございますんで、
じゃあできますね。
できますね、問題ないですね、はい、はい、問題ないっす。まずはね、ちょっと15番勝負過去回の方ちょっと聞いていただいてからね、こう、
はい、
どうかなっていう感じで、
はい、見
ていただければ、はい、
聞いてみます。
ご検討をお願いします。
ありがとうございます。
はい、リーマンさんは、
リーマンさんから、いや私、え、何このヤクザの話
じゃなくて、
え、
まあ、あのそれからどうですか。
それから、あ、ですあのついこの間まで、セガのセールがあったんで、それで、ゼロと極み2を買いました。
おお、いくらでした？
それぞれが2000円だったんで合わせて4000円ちょっとぐらいだったかな、しましたね。
おお、なるほど。
半額です、半額、そう、半額で買いました。
お
俺この間極み2中古で買ったら3000ちょっとでしたからね。
あ、
うん、だあのダウンロード版正解でしたね。うん、
今ゼロをやって一章が終わったぐらいです。
おお、いいですね、いいですね。ようこそバブルの世界へということで。
いやなんかもう結構街うろうろしてるだけで時間過ぎますね。なんかあここ、こんなやったんやみたいな。
うんうんうん、違うでしょ。
そうそう、お店違うし、1970何年とかじゃないですか。
1988年ですね、うん、はい。
でなんかえこのお店ってこの時代からあったのとか、なんかそういうの調べ始めたらすごいなんか時間経つし
一生から進まないということですね。
そうそう、でやっとやっと終わりましたよ。
おお、まあね、時間はありますからね、じっくりとプレイをしていただいてね。
今めっちゃ忙しいです、ドラクエもね。
うん、だからね、バージ後期がね始まるのが7月頭だとすればね。
また、
あ、もしもし大丈夫ですか。
あ、戻ってきました。
はい、すいません。
はい、
あの後期がさ、あバージョン 5.5 の後期が7月ね1週目とかだとすれば、
うん
ね、あと余裕あの半月くらいしかないですからね。
そうやし、バラシュナも行きたいから、多分バージョン 5.5 後期までにゼロクリアとかは無理やと思う。
うんうんうん。まあ全然大丈夫なんですけど。うんうんうん。そうですね。
うん。
まあでもね、ちょっとじっくりストーリー楽しんでほしいのと思うので、ぜひぜひ楽しんでください。
はい。あ、でもね、うん、ゼロにキャバクラないんですね。
ね、キャバクラないんだけど、あの育成はできます。
ほう、
育成というかキャバクラを運営するあれはあるので、はい、
あ本当、
はい、
なんかキャバクラすごい楽しかったからまたやりたいなと思ったのに、
はい、
ミニゲームにあの龍が如くゼロ。
あ、もしもし、
ゴールデンタイムにやられてますね。
やられてますね。
あ、来た。
はい、すいませんすいません、あのごめんなさい、キャバクラはないんですけども、あの運営はできますんで
楽しみにしてます。
はい、じゃあね、うん、お願いします。しんちゃん様のキャバクラ行けますんで、はい、ぜひね、
はい、あ、そうですね、楽しそうですね。
はい、
わかりました、
よろしくお願いします。
はい、
はい、それではまたお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。